こんにちは、奥武史です。この音声はコンサルトスクールで学んでくださっている方々にお届けしています。テーマは良質のアドバイスを早く手に入れる方法です。これはまあコンサルで学ぶ方はチャットワークで質問をしたりとか、スクールの場合はコンサルルームで質問をしたりとかするときにすごく役に立つ音声になります。あとは、まあ、奥からアドバイスをもらうときだけじゃなくって、まあ、お客様から何かを引き出していくときとかも、役立つような話になりますね。で、実際いろんな方のご相談に乗っていると、一番返答に時間がかかるとか、返答のアドバイスの精度が下がりやすい場合っていうのは、質問の意味とか意図がわからない場合なんですね。で、長い質問とか、あっちゃこっちゃあっちゃこっちゃいろんなことが書いてある質問とかだと、結局読み解くのにすごく時間がかかって、読み解くのが難しくなってくるんですね。結局何を一番言いたいのか、何を聞きたいのか、何に悩んでるのか、それが読み取れないとアドバイスのちょっとしようがなかったりするんですよ。そうするとお返事が遅くなったりとか、この中で一番聞きたいのはどれですかって一回絞る質問をしなきゃいけなかったりとか、こうかなと思ってお伝えしたら、あそこじゃなくってこっちなんですってなる場合もあります。でね、こんな言葉があります。良い回答は良い質問からっていう言葉があるんですね。で、なので質問の質を、上げて、効果的なアドバイスをなるべく早くもらうためには、この良い回答は良い質問からっていうのをちょっと忘れずにいてみてください。アドバイスをもらうときだけじゃなくて、お客様から何かを引き出していくときも、この良い質問を投げかければ投げかけるほど、良い答えをもらえますので、いろんな場面でこの意識を持ってみてください。ということで早速いきます。全部で10のポイントを書き出してみたので今からお伝えします。まず1つ目です。質問を書くときは、結論を書いてください。必ず例えば今これこれこういう状況ですとか、先月はこれこれこういう状況です、終わりの場合、まあ、一見すると報告のようにも見えるんですけど、時々文脈を読むと、だからこうこれでいいですかねって聞きたいっぽいなとか、なんかアドバイス欲しいのかなっていうのがこうなんとなく見え隠れすることがあるんですね。そうすると結局奥からするとこれは質問したいのか報告したいのかどっちなんだろうとわからないんですよね。なのでこういう時ってこれこれこういう状況なので、月はこういうふうにしようと思ってます、問題ないでしょうかって聞いていただければ、あ、それでバッチリですよなのか、先にこっちやっちゃいましょうかみたいな感じでアドバイスができるわけですよね。なのでこう自分で質問投稿とかするんであれば必ず質問書くとか、その結論部分っていうのがちゃんと書いてあるかなっていうのを自分で心がけてみてください。2番目、自分で一回考えてみる癖をつける。これはまあちょっと1番と似たところありますよね。なんかどうしたらいいですかではなくて、こう考えてみました、私なりにはこう考えてみたんですけどどう思いますかみたいな方がいいですね。で、例えば何でしょうね、じゃあメニュー記事を初めて書いてみましょうっていうことが決まった時とか、まあ、決めた時にね、自分の中でメニュー記事を書いてみようと思うんですけどどうしたらいいですかって、これちょっとあまりにも丸投げすぎて何も考えてない感じじゃないですか。なのでメニュー記事を書いてみようと思って、例えば誰々さん の記事を参考にしようと思って、今見返していますとか、タイトルとコンセプトを自分なりに考えてみました、ちょっと見てもらえませんかとか、そんな感じで自分で一回考えてみて、それを投げるっていうふうにすると、メリットだらけなんですね。まず自分で考える力がどんどんついていくっていうことと、まあ、僕が回答する時も、良いアドバイスになりやすいですね。どうしたらいいですかだと結局何に困ってるかがわからないので、それを掘り下げる質問をしなきゃいけなくなっちゃうんですね、僕からすると。なので自分でまず一回考えてみてから、どうしたらいいですか症候群からちょっと抜けましょう。で、この時に結構みんなやりがちなのは、こう考えてみましたっていう時にもしそれが間違ってたらどうしようとか、恥ずかしいなとかって思っちゃうから止まっちゃったりするんですけど、この場合不正解でいいんですね。まあコンサルもスクールも同じで、基本的には不正解スタートだと思ってください。まあ奥とすると全然不正解で何が恥ずかしいのって感じで、全部正解取れるんだったら全部自分でできるでしょうって話なわけですよ。いいんです。不正解の中にその人にとっての今後の高 宝物が隠れていたりするので、不正解で全然いい。自分なりにまず考えてみて、こう考えてみたんですけどどう思いますか奥さんって投げていただければ、あの合ってるとこと間違ってるとこはちゃんとお伝えするし、まあ僕は別に上司じゃないのでそんな怖い言い方しませんので、安心して投げてみてください。大事なことは考えてみることですね。で、あのただあの全く未経験で、で調べようもないし、あの本当考えようもないこと、これはまあまあ仕方ないと思います。どうしても考えてみたんですよね。ただ例えばメニュー記事を作るってことで考えてみたんですけど、どうしてもあの何からやっていけばいいかわからないので、すいません教えてもらえませんかって言われたら、あ考えたんだなと思って、それはすごいいいことだなって思うので、僕は全然あのじゃあここからやっていきましょうかって言いますね。なんか自分で考えた感が何もないと、うん、ちょっと心配だなってなるんですね。うん、はい。ということで、まあ、丸投げにもちゃんと考えた上で投げるいい丸投げと、何も考えてない悪い丸投げがあるので、まあ、そこ気をつけましょう。で、3つ目です。3つ目は、1回の投稿で、質問1つずつにしてください。1回の投稿で質問1つずつです。で、例えばチャットワークとかで1回の投稿の中にいくつもいくつも質問をバーって書いて送信ポチってする方がいるんですね。でコンサルルームも同じで、1つの投稿の中にあれこれあれこれ質問を投げる場合があります。あれね、すっごくね回答しにくいんです。実は結局こう返信ボタンを押して一つ一つにこう答えていくじゃないですか。でその時にバーっていっぱい入ってると、当然1投稿に対する返信すごくたくさん書かなきゃいけないので、まああなたがもしね3つ質問をして、その中のうちの1つは早く知りたくて、あと2つはゆっくりでもいいってなった場合でも、結局3つが回答が書き終わるまで待たなきゃいけないじゃないですか。すごく非効率なんですね。なので1回の投稿で質問を1つずつにすると、まあ、奥の方でまず答えやすいからスピードが上がります。うん、でそうすると質問が増えちゃうから大変じゃないですか奥さんみたいに言われることもあるんですけど、結局質問の数は変わってないので結局質問の数変わってないから小分けにしてくれた方が正直助かります。なので、まあ、質問がねあのいくつもあるとき、3つあるときは3投稿に分けていただけるととっても答えやすいです。はい。そしてあなたも早く、欲しい答えがもらいやすいです。次4番目、今は質問の話をしたんですけど、次報告ですね。報告は実は多い方が良いです。で、報告の場合は、あの、1投稿にまとめちゃって全然 OK です。基本、僕は見てね。見て、あ、OK です。わかりました。で、終わることもあるし、あ、ここの部分先にやっとくといいですよっていう一言アドバイスしたりとかすることがあるので、あの、報告はまとめてもらって全然 OK。むしろまとめてもらった方がいいですね。で、あの、報告の回数って、あの多い方がいいんですね。特に初期の頃は、あの要は僕がアドバイスをしていく時に何してるかっていうと、みんなが普段どういうことをやっていて、どんなことを考えていて、何につまずいていてっていうのを踏まえた上でアドバイスをしているんですね。だからあの自分が聞きたいことがある時だけ質問を投げるんだけど、普段の報告は全くありませんってなると、実はアドバイスの精度って下がりやすいんですね。でまあ、長くコンサル受けてる方とか、まあ、スクールもあの後半戦に入ってきたりすると、その方の考え方とか人柄とかいろいろ分かってくるので、まあ、報告回数が多少減ってきても平気なんですけど、特に最初の方って報告ないとね、分からないんですよね。結構アドバイスはキャラクターとか、その人の状況によっても変えてますので、報告は多めがおすすめです。次5番目は、添削をするときですね、あの URL を必ず添えてください。例えばブログ書きましたので添削お願いしますって書いてあるんだけど、どこにあるのその記事ってなることもあるし、ブログ始めたばっかりでまだ1記事しかないから平気だろうみたいな感じで URL を載せなかったりすると、結局僕がその例えば移動中にね添削をしようかなと思っていたりとかして、パソコン開けなかったりすると、スマホで見ているとね URL を調べるのにちょっと時間かかったりするわけですね。だからこれって相手目線の訓練にもなりますよね。まあ相手あなたにとっては奥たけしがそうですけど、相手が不便を感じないようにすぐに動けるようにするにはどうしたらいいかなって考えた時に、URL を載せた方が、まあ、奥も当然助かりますよね。そしてあなたもその分早く返事がもらえれば助かりますよね。だから実はお互いウィンウィンなんですよ。でこういう相手目線の意識がなかったりすると URL を載せてないとかね、 あとはなんか添削してて前に1回貼り付けをした資料を PDF とかね貼り付けしたからもういいだろうと思って、この前の件なんですけどって書いてあって、この前の件ってどれだっけみたいなあれ添削お願いします、どれだっけみたいになったりもするので、まあ、この辺はね相手のことを考えてやるっていうのはすごく重要ですね。はい、でもやっぱね売れてる方ってこういうの結構ちゃんとしてますね。で次6番目、検索すれば分かることはまず検索しましょう。これはさっき自分で考えてみる癖をつけるっていうのを2番目に言ったので、まあ、それにちょっとこう連動してくることなんですけど、今って Google で調べると本当にいろんな情報があります。それをもう数秒ですよね、数秒ポチポチって打って調べるだけで情報が無料で本当にたくさん手に入るんですね。でこれって自分で調べる力っていうのも今は起業をしていく上ですごく大事ですね。僕自身もいろんなこのパソコンで資料を作れたりパワポいじれたりとかいろいろなんとなく皆さんからするとパソコン比較的奥さん詳しい方って思うかもしれないんですけど、これ全部自分で調べて覚えたものなんですね。とか、まあ、他にもそうですね、お金関係もそう、コロナ関係もそうですね、コロナの情報とかもそうだし、まあ、ありとあらゆるものを実は検索してまず基本情報を調べることから全部スタートしてます。でそこからさらに掘り下げていって専門的な情報にたどり着いたりとか、まあ、詳しいところに行くんですけど、まずスタート、用意ドンの最初のスタートは調べるっていうのはすごく大事です。この癖は本当につけた方がいいですね。例えばインスタをこれから始めようと思いました、まずインスタ始めるときどうしたらいいんだろうって思って、奥さんすいませんインスタ始めたいんですけどどうしたらいいですか、これ丸投げになっちゃうんですね。検索でねインスタ始め方で検索したら無料のすごく良質な情報いっぱい出てきます。だからまずそれを自分で見てみることで、見てみて結構ね分かりやすい情報もあるんですよ。まあ、奥に説明されるよりよっぽど分かりやすい情報も結構そういう機械的なもの多かったりするので、まあ、見てみて例えば分からなかったら、奥さんすいませんこのページでインスタの始め方を見たんですけどちょっとここから先がいまいちよく分からないんですけど教えてもらえますかって言われれば、あなるほどここまでたどり着いたんだ、いいねいいねと思って、ここはこういう意味ですよってアドバイスができますね。はい、それから次が7番目、検索しましょうって言ったりとか自分で考えましょうって言ったりとかしてきたのですが、その反面抱え込むのはやめてねです。これが7番目です。抱え込むのはやめてね、まあ、ちょっと矛盾する部分もあるんですよね。自分で考えましょうとか自分で調べましょうに対してでも抱え込むのはやめてねってことです。これどういうことかというと、結構みんなやりがちなのはまずいきなり考えもしない調べもしないでいきなり 丸投げ質問をする方、これはダメだよ、もうちょっと考えようね、これ調べたら一発で出てくるよだし、逆に奥さんが自分で考えましょう検索してみましょうって言ってたから自分でやらなきゃって言っていつまでたっても自分で調べたりいつまでたっても自分でずっとやってたりとかする方もいるんですね。どっちかに偏るんですね。そうじゃないよってことです。まず調べてみる、まず自分で一個考えてみる、その一歩目を踏み出してからそこで抱え込まないで、奥さんここまでやってみました、一個調べてみました、自分なりに一つアイデア考えてみましたって言ってすぐ投げるんです、奥に。でここでね抱え込む人は悪化するんですね。もう全然わからんと、いろいろ調べてる、ネットであっちこっちあっちこっち調べてるんだけどどうもこれ解決策が見つからないとか、自分なりに考えなきゃってアイデア考えてうーんって言ってるんだけどなかなかいいアイデア出てこないというのを半月も1ヶ月もやっちゃう人いるんですね。全然それは抱え込みすぎです。でこの状況で、なんか迷宮にはまったりとか状況が悪化してからの解決は時間がかかります。もっとそれ早く言ってよっていうの結構ありますね。なので悪化してからじゃなくって、ぐっちゃぐちゃになってからじゃなくって、まず一個調べてみました、まず一個考えてみました、次ぜひ教えてくださいって言っていただければ、おお自分で考えた素晴らしい、自分で一個調べてみた素晴らしい、一歩目のアクションちゃんと、取れてますねということで、じゃあこういうふうに次やっていきましょうって僕からアドバイスをすれば、これはとってもバランス取れてますね。はい、次8番目はメルマガなるべく読んでねです奥武氏メルマガなるべく読んでください。意外とねコンサル受けてるスクール入ってるのに奥さんのメルマガあんま読んでないっていう方がたまにいらっしゃるんですよね。これはねやめた方がいいですね。うん、 まあこれ今ここまで話してきた7番目までも全部そうですけど、この8番もそうで、奥は誰かのコンサル受けたり、連続講座通うときは主催者のメルマガを絶対読みます、うん、これすごく大事。ここまでの、いい質問の仕方っていうのも、全部僕はすごく大事にして、コンサルタントや主催者の人に、からいい質問、いいアドバイスをもらえるようにしてますし、このメルマガをなるべく読むっていうのもやっぱりやってますね。だってね、貴重なお金を払ってその人に教わるわけじゃないですか。で、だったらその人が発信してる情報っていうのはもう全部盗むぐらいの気持ちで行った方が思いっきり元を取れます。もうこれも大事です。で、結構僕はメルマガの中にメンバーさんに向けたメッセージも書いてます。だから僕のメルマガをちゃんと読んでる方ってコンサルの旅とかスクールで会う旅とかに、奥さんここの部分ってこの前メルマガに書かれてたこの考え方でいいのかなと思ってここまで考えたんですけど合ってますか、おバッチリじゃないですか、めっちゃ早みたいなことはよくあります。逆にメルマガ読んでない方は、奥さんこれってどうすればいいんですか、あこれですね、これね昨日の夜ちょうど書いたやつなんですけど、あれ見ました、いやすいませんちょっと最近開封してなくて、昨日のメルマガとあと先月に書いてたこのメルマガのところに実はもう答えに全部書いてあるんだよねみたいな、ああそうだったんですね、これもったいないんですよ。なのでメルマガ本当読んだ方がいいですよ。まあ奥のメルマガ長くて大変だとは思うんですけど、でもお金払って学んでる人のメルマガなので読みましょう。それははい、次9番目、コミュニティは活用してねです。まあ、Facebook グループですね、メンバーさん全員のグループページと、スクール生さんは、スクールのその3期専用とか2期生専用とか分かれてますけど、そのグループページ活用してください。新型コロナでいろいろバタバタした期間には結構みんなでね情報共有したりとか、してくれました。これを引き続き今後もずっと続けていってほしいなと思っています。で、なんかやっぱ一人で頑張ってる感って結構ね疲れたりもするし孤独にもなったり不安にもなったりするじゃないですか。で、コミュニティでこう、あ、みんなもこういうとこ頑張ってんだなとか不安なんだなとかいろいろね、やり取りをすることで、まあ、そこでまた元気もらえたりとか、冷静に自分のことを見られたりとかするので、とっても、役立つ場だと思っています。そして最後です、先輩はコミュニティ内で積極的にアドバイスや情報共有をしてください。9番のコミュニティに続いてですね、これはどちらかというと新しい方というよりも先輩の方ですね、もう長くいらっしゃる方は、なるべくねその新しい方はもうやっぱり質問しにくいとか投稿しにくいとかあるじゃないですか。だから先輩が積極的に絡んでったりとか、情報を発信していくことでなんとなくみんながねそこで質問したり、コメントしやすい雰囲気を作っていくっていうところをぜひやってほしいんですね。まあ、これは僕自身が助かるっていうのももちろんありますし、そういうふうにやっていくことで、まあ、なんだろう、仲間ができたりその中でみんなで助け合える文化ができていくと、まあ、奥武氏からのアドバイス以外にも学びってそこにすごく増えていくんですね。で、そして、そういう文化を作っていく先輩にとっても人に何かを伝える教えるっていうのをやっていくと別の角度の学びっていうのがすごく増えていきますよね。なので、まあ、そういう場を作っていくっていうのは本当に相乗効果が出てくるので、積極的に活用してほしいなと思います。はい、ということで全部で10のポイントをお話をしてきました。この10個のポイントは僕自身もどこかで講座に通ったりコンサル受けたりするときにすごく気をつけて実際やっていることばかりです。まあ、自分で言うのもなんですけど手前味噌ですけど、今までいろんな講座やコンサル受けてきて成果が出なかったものは一つもありません。もちろん素晴らしい講座や素晴らしい方々だったっていうのはあるんですけど、実際に良い質問を投げかけて、良いアドバイスをたくさんもらってきたっていうのはかなりあると僕の中で思ってます。本当にこれは気をつけてきました。自分がこうお金を払ってるから自分は客だみたいなそういう気持ちでいる人ってね大体うまくいかないんですよね。で、僕自身も主催者側とすると皆さんは大事なお客様でもあるけれども、まあそこはみんなにとったらね教えて先生みたいな感じでうまく引き出してもらえると、僕を調子にいい意味で調子に乗らせてやってください。はい、で最後番外編ですね。まあ、奥の方から気をつけていくこととしては返信をなるべくちょっとコンパクトに今後していこうかなと思っています。今までは結構ね まあ、長文でいただいてたら全く同じじゃないけどなるべく細かく返信をしていたんですけど、あ、これは、結論のところだからスパンとお伝えした方が早いなっていうものは、コンパクトにスパッと送っていったりするので、まあ、昔から長くいらっしゃる方とかは奥さん最近冷たいわとか思わないでくださいね。なるべくスピード感を出していくためにそうしているだけなので、コンパクトにしていくっていうのが一つですね。で、あとちょっとこれはたまにになるんですけど、ちょっと文字だと説明しにくいなっていうのがやっぱあるんですよね、たまに。だからそういう時はたまにですけど、ニュアンスが伝わりにくいものは音声でお答えすることもやっていこうかなと思っています。はい、ということで、まあ、皆さんがこの10のポイントを気をつけていただくっていうのと、まあ、僕自身もなるべく工夫をしてアドバイスの質を下げないようにしながらスピードをちょっとでも上げていきたいと思っていますので、ぜひご協力をお願いします。はい、そんな感じでみんなでね力を合わせて、まあ、これからもよりみんながいいお仕事をしていけるように盛り上げていきましょう。以上です。長くなりました。奥武史でした。それでは。